第一列王記の15章。一言祈って始めます。天の父さん、今日もどうぞあなたが私たちに与えてくださっているこの箇所を通して、私たち一人一人に語る私を先頭に、あなたが本当に語ってくださいますようにお願いします。あなたがいかに私たちを愛してくださって、いかに私たちを恵みと憐れみと、祝福を持って接してくださろうとしておられるか、それを知ることができますように。もっともっとあなたのことを、またあなたの御子であるイエス・キリストのことを知ることができますようにしよう。どうぞ助けてください。お願いします。語る私をあなたが助け、で清めてくださって、あなたがここにおられる一人一人に、またこれを聞いている一人一人に、語ろうとしておられることを余すところなく語ることができますように、言葉を与えてください。力を与えてくださいしよう。お願いします。今日もみんなで、あなたを待ち望んで、あなたに期待しましょう。どうぞあなたが語ってください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。第一列王記というのは、もう前にも やったと思いますけど、その、北イスラエルと南ユダと、この両方の、国の王様の歴史が入っています。で、第一歴代史、第二歴代史。この列王記の後ろにある歴代史は、ごめんなさい。南ユダの王様についての事柄が基本書いてあります。なので、もうちょっと詳しいんですよ。でこの列王記というのは、その両方書いてあるので、かなり、端折ってあるところがたくさんあります。だから、ある意味、その列王記と歴代史を一緒にこの読み進めながら行くと、その深く学んでいくことができると思います。まあ、今日も少し、まあ全部はやりませんけども、第二歴代史の箇所もちょっと見ながら、ここにいる、5人かな?王様が出てきますけど、その王様について、学んでいきたいと思います。まず一節から。ちょっと長いですけど、8節まで読みします。ネバテの子、ヤロブアムの王第18年に、アビアムはユダの王となり、エルサレムで3年間王であった。彼の母はマーカといい、アブシャルムの娘であった。彼は父がかつて犯したすべての罪を行い、彼の心は父ダビデの心のようには彼の神、主と全く一つにはなっていなかった。しかし、ダビデに免じて彼の神、主はエルサレムにおいて彼に一つの灯火を与え、彼の後を継ぐ子を起こし、エルサレムを固く建てられた。それはダビデが主の目にかなうことを行い、ヘテ人ウリアのことのほかは、一生の間、主が命じられたすべてのことに背かなかったからである。レハブアムとヤロブアムの間には、一生の間争いがあった。アビアムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。これが、歴代史ですね。アビアムとヤロブアムとの間には争いがあった。アビアムは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をダビデの町に葬った。彼の子、アサが代わって王となった。まあ、ざーっと読みましたけど、まあ、このアビアムという人は、レハブアムの息子ですね。だからレハブアムというのはソロモンの息子ですから、ソロモンからすると孫。で、ダビデからするとひ孫にあたります。お母さんはマーカ。アブシャルムというのはさっきの話したダビデに反旗を翻した、ダビデの息子ですね。の、娘というふうになっています。でも、第二歴代史によると、お母さんはこのマーカ、アブシャルムの娘ではなくて、下の方にも、仲介がある人、聖書を持っている人は下の方にもありますけど、お母さんの名前はミカヤで、ギブア出身のウリエルという人の娘であったというふうに書いてあります。まあ、どっちが正しいかはわからないです。もしかしたらその写本のミスでしょう。この後、そのアサという人が、アビアムの息子として出てきますけど、アビアムの、お母さんが同じようにマーカで、アブシャルムの娘だというふうにも書いてあるので、もしかするとこっちがごっちゃになって写本したのかもしれません。で、それで、歴代史の方が正しいかもしれません。英語のその、聖書を読んでみると、このアサの、記述、このマーカという人はお母さんじゃなくて、おばあちゃんというふうに書いてあります。それはだから合わせているんでしょうね、おそらく。 だそこら辺はまあちょっと置いといて、詳しくは、今私はわからないので、どっちが事実かというのは、まあそうじゃなく、そこが大切なわけではなくて別のところにあるので、そこに時間を使います。で、このアビアムは、ヤロブアム王、これはイスラエルの王様ですけど、の第18年に王様となったと。だまず、その、ちょっとこれからぐちゃぐちゃになっていくと思うんですが、そうなるのはわかるんですよ。これを説明してもどうせぐちゃぐちゃになるのはわかるんですけど、私がもうすでにぐちゃぐちゃだから。でも、何度もやればきっと覚えると思うので、言うんですけど、まずソロモンがいました。で、ソロモンの息子がレハブアムでした。で、そのレハブアムの時に、統一王朝が二つに分かれるんですよ。北イスラエルと南ユダ。で、北イスラエルで、まあ南ユダの王様になったのがこのレハブアムさん。ソロモンの息子。で、その十部族を取ったのがヤロブアムさん。名前が似てるからややこしい。で、この、ヤロブアム、ごめんなさい、レハブアムさんの息子のアビアムが、その次の、王様になりましたという今話をしています。大丈夫ですかね。なので、このヤロブアムというのは、レハブアムと一緒に王様になった人。レハブアムは南ユダ。ヤロブアムは北イスラエル。で、この北イスラエルのヤロブアムさんが王様になって18年目に、レハブアムさんの息子のアビアムさん。第二歴代者とアビアというふうに書いてありますけど、アビアさんもしくはアビアムさんが、王様になりました。はい。忘れてもいいですけど、何度もやりますから。それでエルサレムで、短いですね、3年だけです。王様として治めました。まあ、その理由は後でもありますから、読んでいきましょう。で、彼は、その王様としては、いい王様ではないですね。ダビデの心のようには、アビアムの心は、主と全く一つにはなっていなかったというふうに書いてあります。で、レハブアムが犯したすべての罪を行ったと書いてありますから、レハブアムはその、まあ、ソロモンが導入してきた千人の、妻とそばめがいましたから、合計でね、700人の妻と300人のそばめ、その人たちがその持ってきた外国の神々を、その、偶像を作って、その神殿を作って、そして生贄を捧げてたわけですよね。で、そのレハブアムが犯したその全ての罪を行ったと。で、偶像を拝んで、偶像に対して生贄を捧げてたんですね。で、それで神をそのもう捨ててしまって、完全に忘れてたんですよ。で、第二歴代史の13章を見てみると、このアビアムさんについてもう少し詳しく書いてあります。で、第二歴代史では、アビアムではなくて、アビアと書いてあります。で、まあ、この第一列王記にも書いてあるように、アビアムとヤロブアムの間には、一生の間戦いがあったと。で、第二歴代史の13章を見てみると、アビアムが精鋭を、ユダの精鋭40万、ヤロブアムがイスラエルの精鋭を80万を率いて戦ったというふうに書いてあります。で、その時に、アビアムは、そのヤロブアムに対してどういうふうに言ってるかというと、あなたは、生ける神である主を捨てたって。そしてあなた自分勝手に、その神を捨てて、自分のその作る金の格子を作って、そしていろんなその神々を拝んでるって。それは間違ってるって。でも私たちは、その誠の神である主に聞き従ってるんだって。だから、私たちの方に部があるぞって。そのことを、アビアムは、ヤロブアムさんに伝えてたんですよ。戦いの前に。で、実際に戦うと、もちろんそのヤロブアムの方が80万で、アビアムは40万でその倍いますから、北イスラエルの方が。いきなり戦いは劣勢になったんですよ。でもその時に、そのアビアムはどうしたかというと、主に叫び求めたというふうに書いてありますよ。そしてどうなったかというと、神がイスラエルの精鋭を撃ったので、イスラエルの精鋭80万のうちの50万が殺されて倒れたって。だから、アビアムは、この後半、このダビデの心のようにはアビアムの心は主と全く一つになっていなかったと書いてあるんですが、最初のその出だしというのはきっと良かったんですよ。 出だしは神に従って、神の皆の上に戦いに出かけて、そしてその戦いが劣勢になったのに主を助けてくださいという、その低さがあって、困った時にその神により頼むんだという、その思いが、神に対する信仰があったんですよ。でもどっかの時点で失ってしまったんですよ。第二歴代史の13章の18節にはこのように書いてあります。イスラエル人はこの時征服され、ユダ人は勝利を得た。だからアビアムが勝ちましたよ。彼らアビアムやユダ人がその父祖の神、主により頼んだからであると書いてあります。ソロモンも同じなんですよ。スタートは素晴らしかったんですよ。もうソロモンのように素晴らしいスタートを切った王様はいないですよ。神が現れてくださって何でも欲しいものを求めなさいって。あなたに与えるから。そしたら彼は知恵を求めたんですよ。そして神はそれを喜んだんですよ。あなたは知恵を求めたからって自分のためにその金や銀や宝石を求めないで。また長寿を求めなかったから私はあなたのことをその知恵を与え、さらにあなたが求めなかった全てのものをあなたに与えようって。この地球上でその全ての人の中で一番知恵があったんですよ。しかもその知恵というのはそのおばあちゃんの知恵袋だけじゃなくて、生きる知恵みたいなのもね、ソロモンは与えられたでしょうけど、それだけじゃなくて、はるかにその高い知恵である、その知識の始め、もしくは知恵の始めは神を恐れることだって、ソロモン自分でその箴言で書いてありますけど、その知恵が与えられたんですよ。なのに、彼はその自分の欲求をコントロールできなかったんですよ。特に女性に対して。700人の妻と300人のそばめとかちょっと狂ってますよ。まあでもそれだけ私の中にあるその肉っていうのもどしがたいんですけどね。どこまで行っても満足しないから。一人に満足しなかったら二人だし、二人に満足しなかったら千人いても満足しないんですよ。そしてその結果どうなったかというと、ソロモンは神を忘れたんですよ。自分に知恵を与え、自分にたくさんのその物も、お金も、名誉も、すべてを与えた神を忘れたんですよ。そして捨てたんですよ。アビアムも同じですよ。第一列王記ではなぜか知らないですけど、アビアムという言葉が、その名前が当てられてます。そして歴代史に行くと、アビアというふうに書いてあります。アビアというのは、アブっていうのは私の父、アバ、父よ、お父さんっていう意味です。ヤっていうのは、まあ、ヤーウェ、神の名前ですから、だから神は、主は私の父だって、私の父は神なんだって、主なんだっていうふうな意味がアビヤです。アビヤムというのは、ヤムというのは、その、まあ、この当時、レハブアムがその導入してた偶像の名前の一つだそうです。もしかすると、ただアビヤムというふうに呼ばれてたかもしれないし、もしかすると彼のその人生の後半でアビヤムと名前を変えたのかもしれません。主が、ヤーウェが私の父だというところから、ヤムが私の父だというふうに自分が変えたのか、もしくはそのようなその生き方をしたから、そのように名前で呼ばれたのか、それはわからないですけど。そういうふうにその二つが名前があるのはそういう理由があるかもしれません。詳しくはわかりません。でもいずれにしても彼は神のことを知っていたのに捨ててしまったんですよ。本当にその私たちも同じですけど、私はブドウの木であなた方はその枝ですって。あなた方が私にとどまるなら、あなた方は豊かな実を結びますって。もしあなた方が私の言葉にとどまるならって、あなた方は実を結ぶって。教会に行ってるだけとか、洗礼を受けましたとか。それだけでは終わらないんですよ。私たち生きてますから。その瞬間に死ぬんだったら、話は別ですけど。キリストを信じた後、私たちキリストに留まる必要があるんですよ。神が望んでおられるというか、そのイエスキリストを通して私たちに願っておられること、その神に向かって生きることを、私たち追求する必要があるんですよ。ダビデは完璧じゃなかったですよ。ですよね。だってバテシバとのことがあるし、ウリアを殺したし、でも神の前ではダビデは正しい人なんですよ。完全に 私の道を歩んだって。私は私と心を全く一つにしてたって神はダビデのことを評価するんですよ。キーワードは悔い改めじゃないですか。私たちも同じように、そのキリストの道、まあ、ダビデの道を歩むことを願、その神は願ってるわけですよ、私たちが。だからといって、その一つでも間違いを犯したら、私たちがその道から外れて、はい、おしまいなのかというと、そうではないですよ。でも私たちは自分の力で神の道を、またそのダビデが歩んだような道を歩むことができないことを知ってるんですよ。ダビデさえもできないから。悔い改めてごめんなさいって。あなたが憐れんでくださって、あなたが恵んでくださるなら私は、またあなたの前に立つことができるでしょうって。どうか私からあなたの霊を取り去らないでくださいって。あなたが私を憐れんでくださるなら、そうすれば私の心は喜ぶでしょうって。詩編の51編で言ってますよ。ナタンに、お前が罪を犯したんだって、お前が悪いって。そうやって指摘されたときに。そのギャップを埋めるのは、悔い改めであり、その悔い改めを私たちに可能にしたのは、イエス・キリストの十字架ですよ。イエス・キリストが十字架で死んでくださったから、私たちはそのイエス・キリストの皆によって、自分の罪を、その言い表すなら、神はそれを許してくださるわけじゃないですか。私の罪を全部イエス・キリストに負わせて。神は信じて正しい方ですから。私たちがもし罪を言い表すなら、私たちの罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。第一ヨハネの一章の9節。そう書いてある通りですよ。神は恵み深いんですよ。だからアビアムもチャンスがあったはずなんですよ。せっかく神を知ってたのに。でも神は恵み深いですよ。ダビデに免じて、二つのことをアビアムに与えました。一つは、その灯火、一つの灯火を与えたって。息子を与えたんですよ。だもし、そのもうこのアビアムでもういいやって、こいつのその家を全部潰そうって、したら、その、彼はその、彼に与えられる子供というのが全部、その女の子かもしれないし、もしかしたらその全く子供が生まれないことだって、その神はすることはできますし、そのご自分の意図するところでね。子供はいるいないによって、その祝福されてる祝福されてないとか、そんなこと言ってるわけじゃないですよ、私。それぞれに神が、その与えてくださるものだから、子供は。でも一つの灯火を与えたって。そして彼の統治を通して、エルサレムを固く立てたって。ダビデに免じてそうするんだって。ダビデは主の目にかなうことを行ったからだって。ダビデは完璧じゃなかったですけど、悔い改めましたよ。自分の罪を認め、神の恵みに期待し、神を信じて許しを求め、自分の態度を改めたんですよ。私は、ごめんなさいの達人でした。私が小学生の時に、まあ低学年ですけど、トイレが離れにあったんですよ。そして、こともあろうか、外から鍵をかけられるトイレだったんですよ。何を考えたんでしょうね。多分もう、最初からそう考えてたのかもしれないですけど、私の親は。私が悪いことしたら、その、真っ暗なトイレに閉じ込めるんですよ。外から鍵かけて。めっちゃ怖かったですね。でも考えてみたら、外に通じるドア、窓があって、そこから出れたんですけどね。でも、小さい時なんてそんなこと考えないから、恐ろしかったですよ。だからもうあそこのトイレに閉じ込めるっていう、そのトイレという、との字が出てきた瞬間、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいって、私が悪かったですって言って、ごめんなさいってずっと言ってたんですよ。ごめんなさいのプロでしたよ。でも、私の心は変わってないんですよ。そこに行きたくないから、ごめんなさいをとりあえず言っておくと、そこに入れられないという、それだけの理由でごめんなさいを言ってたんですよ。悔い改めるというのは、自分のその悪かったということを認めて、あまりにもそれが悪いということが、その、を自覚するがゆえに、その後の態度が改まるんですよ。そこまでいかないと悔い改めじゃないですよ。ごめんなさいですよ、ただ。ごめんなさい言ってるだけ。私もよくありますよ。神に対して悪かったなって。でも、ごめんなさいって言うんですよ。祈りの中で。本当に悪いことしました。許してくださいって。でもなんか、その後の態度が変わらないんですよ。同じことやるんですよ。だから本当にごめんなさいってしてないからなんですよ。本当に悪かったという、この自分のその罪をごめんなさいしてないんですよ。 とりあえずなんか感情的に悪かったなっていうのでごめんなさい言ったら、まあ許してくれるし、まあいいかみたいな。もうその自分の、なんていうのかな、神に従えなかったその罪を憎むというか、もう本当に嫌だって、もう嫌気がさすって、吐き気が催すって。私いくつかあるんですよ、そういうこと。今詳しくは話さないですけど。もうこんな自分は嫌だって、本当にヘドが出るって、吐き気がするって、自分に対してですよ。何度神にごめんなさいして、何度神に次はやりませんって言って、何度神に悔い改めたって、思えばいいんだって。そのこれを何度やればいいんだって。何度やってもどうしようもないじゃないかって。それで僕、私はもう、諦めたんですよ、自分のこと。自分では自分のこと救えないって。まだいっぱいありますよ、宿題が。でもあるところでは、もうこれは私は自分で降参しますって。私にはどうしようもできませんって。ただ本当に助けてくださいって。こうしますからとか、もうしませんからとか、そんなのもう出てこないですよ、自分の中から。ただもうこれは嫌なので、お願いですから私のこの深いところが根本的なところから私を変えてくださいって。そしてあなたが私にこれをしてくださること、こんな資格が私にはないんですけども、どうぞイエス・キリストに免じて、主よどうぞ私を助けてくださいって。私を変えてあなたに従えるようにしてくださいって。そうするとなんか知らないけど、変えられたところがあるんですよ。それを私のそのいろんなその分野のところで神はしてほしいわけじゃないですか。ダビデにも、あ、ごめんなさい。ダビデはそれに取り組んだし、ソロモンやレハブアムや、またアビアムはそれに取り組まなかったんですよ。その差ですよ。ダビデの道を歩むか、それとも神を捨てたヤロブアムの道を歩むかというのは。義人ダビデの上に悪人であった。アビアムに恵みが注がれたんですよ。それは神がダビデに彼の王座はとこしえに立てられるってそのことを約束したからですよ。ダビデが正しく歩んだからそのダビデに対して約束したんですよ。その約束を神は変えなかったんですよ。ダビデの子孫がどんなに悪かったとしても神はダビデに対するその誠実を失わないんですよ。だから本当にその家族の中でもしその救われてる人がね他にいないんであれば、その自分自身が神に対して誠実を尽くすというのは、それはそのものすごく価値がある、はずですよ。ダビデに免じて、そうやって恵みを注いでくれたように、私が本当にその神に向かって求めながら、その神に生きていれば、その、まだ神を知らない、その家族にも、その私に免じて、もしかしたら恵みを注いでくださるかもしれないじゃないですか。約束はできませんけど、私神じゃないから。もしかしたら。ちょっとどうぞ憐れんでくださいって。だからその祈りは本当に価値あるものですよ。9節からユダヤの王アサという人が出てきます。これはアビアムの、先ほどのアビアムの息子ですね。ちょっとアサについては長いので、9節からまず15節まで、あ、ごめんなさい、15節までですね、お読みします。イスラエルの王ヤロブアムの第20年にユダの王アサが王となった。彼はエルサレムで41年間王であった。彼の母の名はマーカといい、アブシャルムの娘であった。アサは父ダビデのように死の目にかなうことを行った。ごめんなさい。行った。彼は、神殿断章を国から追放し、先祖たちが作った偶像をことごとく取り除いた。彼はまた彼の母マーカがアシェラのために憎むべき像を作ったので、彼女を王母の位から退けた。朝はその憎むべき像を切り倒し、これをキデロン川で焼いた。高きところは取り除かれなかったが、朝の心は一生涯、主と全く一つになっていた。彼は彼の父が性別したものと、彼が性別したもの、すなわち銀、金、器類を主の宮に運び入れた。このアビアムの息子のユダは、あ、ごめんなさい、朝は、これはその、いい王様だったんですね。それはその、アビアムに対して神が恵みとして与えた子供ですよ。一つの灯火をあなたに与えるって。で、彼のその知性を通して、彼が治めることによって、エルサレムは固く建てられるって。で、どのようなことをしたかというと、まあ、ある意味その宗教改革を行ったんですよ。まあ、宗教改革というか、その、一つのルターみたいな宗教改革というよりは、その、全くその、偶像を追い払ったって感じですね。そのレハブアムの時代には、 その神殿団長がいたんですね。で、その彼らを国から追放しました。そして偶像をことごとく取り除きました。で、お母さん、もしくはわかんないですけど、そのおばあちゃんというふうにその言われている、聖書もありますから、それはどっちかわからないですけど、このマーカがアシェラのために憎むべき像を作ったので、この王母の位から退けたんですよ。結構、これは腹くくってやらないと、自分の お母さんなり、またおばあちゃんをその位からその退けるっていうことは普通できないんですよ。その像を切り倒して、キデロン川で焼いたというふうに書いてあります。だからかなり徹底したその改革を行ったんですね。でもその高きところは取り除かなかったって。まあ、これはその高きところというのは、丘の上とかにその生贄を捧げられるようなその、祭壇が築かれてたりするんですけど、まあ多くの人たちが言ってるのは、その偶像のために作られた高きところは全部取り除いただろうと。でもそのイスラエルの神、主のためのものは取り除かなかったって。でもその本来は高きところっていうのは必要ないんですよ。その神に対してその生贄を捧げるのはそのエルサレムだけだから。でもそれでも朝の心は一生涯主と全く一つになっていたというふうに書いてあります。そして主の宮に聖別された銀や金やその器類を運び入れたって。だから神のものは神に返そうって。そのようにしました。で、16節を読むと、朝とイスラエルの王、バシャの間には、彼らの生きている間、争いがあった。というふうに書いてあります。でいきなりバシャという人が出てくるんですけど、バシャっていうのは、後々にこう出てきます。イスラエルの王様は、この朝が王様になった時には、まだヤロブアムが王様でした。で、また後に出てきますけど、ヤロブアムの息子が、そのヤロブアムが死んだ後、ナダブという人が王位につきます。で、その後、2年後に、短命政権なんですけど、バシャが、このナダブに代わって王様になります。そのバシャの話です。北イスラエルの王様。で、この朝とバシャの間には、いつも戦いがあったと。そう書いてあります。17節から少しお読みします。イスラエルの王バシャはユダに登ってきて、ユダの王アサのもとに誰も出入りできないようにするためにラマを築いた。アサは主の宮の宝物蔵と王宮の宝物蔵とに残っていた銀と金をことごとく取って自分の家来たちの手に渡した。アサ王は彼らをダマスコに住んでいたアラムの王、ヘズヨンの子、ダブリモンの子、ベン・ハダテのもとに使わして言わせた。私の父とあなたの父上の間にあったように、私とあなたとの間、あなたの間に同盟を結びましょう。ご覧ください。私はあなたに銀と金を贈り物をしました。どうかイスラエルの王バシャとの同盟を破棄し、彼が私の元から離れ去るようにしてください。ベンハダでは朝王の願いを聞き入れ、自分の配下の将校たちをイスラエルの町々に差し向け、イオンとダンとアベルベテマーカ、およびキネレテ全土とナフタリの全土とを撃った。馬車はこれを聞くとラマを築くのをやめてティルサに留まった。アサオはユダ全土に漏れなく布告し、馬車が建築に用いたラマの石材と木材を運び出させた。アサオはこれを用いてベニヤミンのゲバとミツパとを建てた。で、このアサと馬車とのその戦いの中で、この馬車という人がユダに登ってきたんですね。で、それラマというのはおそらくその、要塞みたいなもんでしょうね。を、築いたと。だからその誰も出入りできないように主要道路というのをこの要塞で塞いだんですよ。で、上にそのダマスコとかあるし、その通商路みたいなのを立ってしまうと、北から入ってくるようなシルクロードを通って入ってくるのもそうだし、またヨーロッパの方から来て、ダマスコを通って今のシリアを通ってユダの方に行って、そしてそれで、エジプトに抜けていくような、その幹線道路みたいなのを塞いでるので、誰も出入りできなくなって、その国力がどんどん弱くなっていくんですよ。物が入ってこなくなるから。で、それも、馬車は自分の力でやったんではなくて、このベン・ハダデとの同盟があって、それができてるんですけど。 で、そのような状況になりました。で、そこで、朝はどうしたかというと、主の宮と王宮の宝物蔵とに残ってた銀と金をことごとく、もう全部、すべて残らず、このベンハダデさんに貢いだんですよ。そのお金をあげるから、イスラエルの馬車との同盟を破棄して、自分と同盟を結んでください。だからその、ハダデ、ベンハダデっていうが住んでた、この、ダマスコというのは、イスラエル、北イスラエルの上にあります。北の方にあります。で、南ユダは、その名の通り、イスラエルの南にあります。だから、馬車が朝を攻めたい時には、南にその戦力を集中するわけですね。で、それで南に行くぞ、南に行くぞって、それでそのラマを築いて、その要害を築いているわけです。ここに戦力を集中させています。弱くなったら攻めようとしている。だから、ある意味北は手薄なんですよ。なので、朝が考えたのは、お金を持ってって、金と銀、銀と銀を持って、金を持ってって、そして同盟を結んで、そして私たちの代わりに北から攻めてくださいって。そしたらここに戦力があるから、反転して上と戦わないといけないですからね。で、その、今度はこっちが、この弱くなるわけですよ、南が。それで、朝は、この、馬車がいなくなったところを取って、で、その要害をその築いてますから、たくさんの石材とか木材とか、そういうのが残ったままだから、それを全部取って、その、ベニヤミンのゲバとミツパを建てたという。だから戦略としてはものすごく、うまくできましたね。で、その知略家というか、その戦略家としての、その腕は、彼はあると思います。しかし、神は、この朝の策略や戦略というのを喜ばなかったんですよ。第二歴代史の16章、もう開けなくてもいいですけど、開けてもいいですけど、一緒に読みたい人は開けてもいいですけど、待ちませんよという話です。第二歴代史の16章、7節から9節までお読みします。で、神がその預言者ハナニを使わすんですけど、メッセージを伝えます。その時、預言者ハナニがユダの王アサの元に来て彼に言った。あなたはアラムの王ベンハダデですね。により頼み、あなたの神主により頼みませんでした。さっきの詩編でも覚えてますか？ダビデが私と言ったのはどういう私かというと、その正しいものっていうのはどういう人かというと、主により、より頼むものでしたよ。アサはこの前にクシュ人って言って、その、クシュ人が攻めてきたんですけど、その時に、主により頼んだんですよ。それで助けてもらったんですよ。でもこの時には、その、より頼まなかったわけですね、神に。ここに後に書いて出てきますけど。それゆえアラム王の軍勢はあなたの手から逃れ出たのです。あのクシュ人とルブ人は大軍勢ではなかったでしょうか。戦車と騎兵は非常におびただしかったではありませんか。しかしあなたが主により頼んだ時、主は彼らをあなたの手に渡されたのです。主はその恩命を持って、あまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのです。あなたはこのことについて愚かなことをしました。今からあなたは数々の戦いに巻き込まれます。神は朝の自分のその力や自分の悟りにより頼んで欲しくなかったんですよ。どこまで行っても俺がやったとか、俺はすごかったとか、やっぱりうまくいったっていうことを、その、言って欲しくなかったんですよ。朝が王様になれたのは、神が恵みによってダビデに免じて、朝を王様としたからですよ。朝が王様でいられるのは、そして正しい統治ができるのは、彼が神に従って、それが故に神が朝を祝福したからですよ。そのシンプルな構図の中でありたかったんですよ。でも朝は神により頼まないで、自分が少し知恵がついてきて、最初にその、王様になりたての時よりは、力があって知恵がついて、このようにすればうまくいくはずだということを、その、が分かってきたから、神に頼ることをやめたんですよ。でも神はそれを喜ばなかったんですよ。ダビデは、自分が罪を犯した時に、神が送ってくれた、ナタンの預言者の声を聞きましたよ。その言葉を。そして悔い改めたんですよ。朝は10章と11節。さっきの第二歴代史の16章。 朝はこの預言者に対して怒りを発し、彼に足かせをかけた。このことで彼に対し激しい怒りを抱いたからである。そんなこと言いよってからに言って何が神だって。私がこの、やったこの策略がうまくいったじゃないかって。なぜ私を責めるんだって。怒ったんです、激しく。朝はこの時民のうちのあるものを踏みにじった。それから朝は、その治世の第39年に両足とも病気にかかった。彼の病は重かった。ところがその病の中でさえ彼は主を求めることをしないで逆に医者を求めた。悲劇ですよ。第一列王記のこの15章にはその朝の心は一生涯主と全く一つになっていたというふうに書いてあります。もしかすると、その彼の最後の最後、主を求めることをしないというところまで行ったんですけども、その最後のこの恵みの部分で切れなかったのかもしれません。どういうふうに言っていいかは私はわからないです。朝がその神の国にいるのかいないのか、私がその決めることじゃないし、私がその知る余地もないところですけど、私たちが天国に行ったら朝を探してみればわかるかもしれないですけど。でも、その歩みというのは、あまりにももったいないですよ。彼は確かに偶像を作ったり、偶像を拝んだり、偶像に生贄を捧げたりなんかはしませんでした。けど、彼は神を求めなかったんですよ。偶像というのは、何も、その、何か、像を作らないと偶像にならないかというとそうじゃないんですよ。必ずしもその、イメージみたいな必要ないんですよ。聖書を一貫しているのは、私たちがその貪ったりするのも、それがそのまま偶像礼拝だって。だから、本来私たちの心の王座には、イエス・キリストが座ってるべきなんですよ。キリストがそう願ってるから私もそうしたいんです、そうしますって。イエス・サーの世界じゃないですか。もし、主が私の、イエス・キリストが私の主というのであれば。で、主客関係じゃないんですよね。神、イエス・キリストとの関係は。私がお客さんになって、ああ、よく来てくれたねっていうような、その主客関係ではなくて、主従関係なんですよ。私はイエス・キリストに忠誠を誓って、私のこの自由意志を全部使って、イエス様、私はあなたに従っていきたいですって。なぜかというと、あなたが私のことをこんなにも愛してくれて、こんなにも良くしてくださったからです。それだけですよ。だから本来キリストが座ってないといけないこの心の王座に私の物事をすべて決める。キリストにあって決めるんですよね、本来。ところに自分自身が座ってたり、他の人が座ってたり、お金が座ってたり、仕事が座ってたり、違う、全く違うことが、その自分の趣味が座ってたり、その神以外のものが、神以外のものが神以上のものになっているというか、神以上になっているものがすべて偶像なんですよ。すべてのものが許されているんですよ、私たちには。自分の趣味を追求することは全く問題ないですよ。自分の仕事に打ち込むことは全く問題ないですよ。自分の家族を愛して、自分のその周りの人たちに親切に良くしてあげる、全く問題ないですよ。でもこのすべて一つ一つのことが神よりも上になってしまうとまずいんですよ。自分の仕事を追求するがゆえに、神のことを忘れてしまうのであれば、それはもうもはやもう偶像ですよ。自分の家族のことに、そのいろんな、その気を紛らう、その気を使ってしまって、その神のことをすっかり忘れてしまって、その家族に良くしてあげるということをやっているのであれば、その家族が私の偶像ですよ。お金もそうだし。わかりやすいのだったらいいですよ。家にね、なんか変な像みたいのがあって、これこうって拝んでるんだったら分かりやすいですよ、めっちゃ。でも、私たちの心の中にあるんですよ、偶像って。で、それを取り除く必要があるわけです、私たち。そしてそれを捨てて、木で論顔で焼いて、そして、イエス・キリストにそこに座ってもらうんですよ。朝のスタートは本当に素晴らしかったですよ。でも最後は悲惨でした。もしかするとその病の中、これ朝の治世の39年と書いてあるから、朝の治世、その朝が終わったのが41年ですから、 で、2年間で彼は死んだんですよ。病気をしてから。もしかしたら、その、ものすごい大きな病気だったかもしれないです。足の病気として。神は、私たちを、その、ダビデの道にというか、その、ご自分の道に、神を求める方に、引き戻したいので、時によって私たちを懲らしめる時があります。ヘブルに書いてありますけど、私たちの益のために、私たちに清さを、私たちが清さに預かるために、懲らしめるって。だから、主のその懲らしめをないがしろにしてはならないって。私たちが痛い思いをするのは、当然なんですが、神はその私たちのその借り取りの中にも、私たちが お尻ペンペンされているその中にも、神に戻っていけるという、その恵みを必ず、その福音を私たちに与えてくださるんですよ。もうダメだって。こんなことをしてしまった私はもうダメだって。そうならないんですよ。私がその懲らしめを受けて痛い思いをしているその真ん中で、イエス・キリストの皆によって神に戻っていくことができるんですよ。私の罪を本当にごめんなさいって謝って、そしてイエス・キリストを死者の中から蘇らせた神の力によって、私がそのもう二度とそのごめんなさいしたところに戻ることがないように、新しく歩むだけの力を与えてくださるんですよ。そしてその罪悪感に苛まれることがないように、イエス・キリストを十字架にかけてくださって、そして罪を負わせてくださったので、罪の許しを得させる悔い改めを私たちに与えてくださったんですよ。それが私たちが信じている福音ですよ。それによって私たちは、その、ああ、ごめんなさいって、もうなんてことをしてしまったんだっていうところから、恵みにすがって、神の前にまた戻っていくことができるんですよ。その罪を許してくれるから、神が。本当に、その病の中で、またその苦しみの中で、私たちは主を求めないで、逆に何か医者を求めたり、他の人を求めたり、他のものを求めたりするのは本当に悲劇ですよ。だから私たちが信じたイエス・キリストの福音を、最後の最後まで、本当にその、保っていることができますように。イスラエルの王、ナダブ、もうざっといきますけど、ここから先。ナダブという人が出てきますね。ごめんなさい。23節、24節、まだ読んでなかったですね。朝のその他のすべての業績、その すべての功績、彼の行ったすべてのこと、彼が建てた町々、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。ただ、彼は年を取った時、足の病気にかかった。もう先に言ってしまいました。すいません。朝は彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共に父ダビデの町に葬られた。彼の子、ヨシャバテが代わって王になった。25節、ユダの王、朝の第2年に、ヤロブアムの子、ナダブがイスラエルの王となり、2年間、イスラエルの王であった。ここで政権というか王様が変わったんですね。彼は主の目の前に悪を行い、彼の父の道に歩み、父がイスラエルに犯させた彼の罪の道に歩んだ。それで、イッサカルの家のアヒアの子、バシャは、彼に謀反を企てた。バシャはペリシテ人のギベトンで彼を撃った。ナダブと全イスラエルはギベトンを攻め囲んでいた。こうしてバシャはユダの王アサの第3年に彼を殺し、彼に代わって王となった。彼は王となった時、ヤロブアムの前科を打ち、ヤロブアムに属する息のあるものを一人も残さず根絶やしにした。主がそのしもべ、シロ人アヒアを通して言われた言葉の通りであった。これはヤロブラムが犯した罪のため、またイスラエルに犯させた罪のためであり、またイスラエルの神、主の怒りを引き起こしたその怒りによるのであった。ナダブのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。で、ナダブさんとバシャさんというのが一緒に出てくるんですけど、まずナダブさん。彼はそのヤロブアムの息子です。で、2年間の短命、まあ2年もないような感じですね。朝の第2年に、王様となったんですけど、もう第3年目には殺されて、そのバシャが王様になってますから。で、彼はそのヤロブアムの道に歩んで、主の目の前に悪を行って、あれも悔い改めることなく、その父の道を歩んだというふうに書いてあります。まあ、それもあって、馬車が、起こされて、そして、謀反を企ててナダブを殺します。だから結局、そのヤロブアム家というのは、もうここで終わるんですよ。ヤロブアムが立って、その息子の、ナダブが立って、 その2代で終わりです。で、馬車という全く別な人が、王様になりました。で、王になった馬車は、ヤロバームの前科を打ち、一人も残さず根絶やしにしたって、ナヒアを通してヤロバームに語られた神の言葉の通りだって。で、このアヒアっていうのは、馬車のお父さんのアヒアとは違います。同じアヒアなんですけど、神の人アヒア。第一列王記の14章にも書いてありますけど、で、その、ヤロバームが神に従わなかったので、みんなその、撃たれて死ぬって。で、その通りになったって、この言葉が実現したって。ヤロバームも、もったいないんですよ。このヤロバームの家が一人も残らず根絶やしにされるということを、そのアヒアを通して、語られる前に、同じアヒアを通して、ヤロブアム、アヒア、ごめんなさい、神はヤロブアムに語ってるんですよ。第一列王記の11章で38節。もし私が命じるすべてのことにあなたが聞き従い、私の道に歩み、私のしもべダビデが行ったように、私の掟と命令とを守って、私の見る目にかなうことを行うなら、私はあなたと共におり、私がダビデのために建てたように、長く続く家をあなたのために建て、イスラエルをあなたに与えようって。二代で終わる家、その家じゃなくて、長く続く家を与えようって、もしあなたがダビデのように歩むんだったらねって。悔い改めも含まってですよ。ダビデも 100% 神に従えたわけじゃないんだけども、そのギャップを悔い改めるという、また神の恵みを信頼して、神の恵みにその期待して、悔い改めて祈るという、神を求めるということを含めて、ダビデの道ですから。私たちで言う福音ですよ。この福音に生きるんであれば、あなたは大丈夫だよって、あなたにその長く続く家を私は与えようって、その約束が同じアヒアを通して語られてたんですよ。でも彼は恐れや、その政治的な不安から、自分の手腕に頼ったんですよ。それで、せっかくこの言葉が与えられてたのに、この約束が与えられてたのに、もう極端じゃないですか。一つは長く続くその祝福の約束。一つは滅びの約束。両方とも同じ人を通して同じ神から語られたのに。これをどっちががどっちをそのどっちが実現するかっていうのはそのヤロブアム次第だったんですよ。彼はだからもう当たり前のように神のその祝福をもっとそのね、願って生きればよかったのに。その神の恵みを無駄にしたんですよ。イスラエルの王バシャは32節。朝とイスラエルの王バシャとの間には彼らの生きている間争いがあった。さっきも読んだ通りですね。ユダの王朝の第3年にアヒアの子バシャがティルサで全イスラエルの王となった。実は24年。彼は主の目の前に悪を行い、ヤロブアムの道に歩み、ヤロブアムがイスラエルに犯させた彼の罪の道に歩んだ。馬車も結局24年間治めましたけど、ヤロブアムの道を歩んだんですよ。ナダブも馬車も重要なことを全く学んでないんですよ。イスラエルを治めているのは自分ではなくて神であり、その主だって。国を治めるのは神に聞き従う必要があるって。そしてそれをしっかりとその保つには、その王としてダビデの道。神を認め、そして神のその恵みにより頼んで、そのダビデが歩んだように、神の目にその全く正しく歩むことをその追求することが必要だって、そのことを学ばなかったんですよ。私たちにも同じ祝福と呪いというのが聖書を通して明らかにされています。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストの道を私たちは歩むのか、それとも自分自身の好きなように歩むのか、キリストのことを忘れて。その結果っていうのはもう明白ですよ。もう一度言いますけど、確かにイエス・キリストは三条の水訓の中で私たちにこう言いましたよ。あなた方の父が完全であるように、あなた方も完全でありなさいって。でもだからといって、もう一秒たりとね、悪い考えを持ったり、一秒一回たりも罪を犯してはならないということではないんですよ。もちろん、それがベストなんですけど、イエス・キリストはそれをなさいましたが、イエス・キリストは私たちの弱さに同情できない方じゃないって、ヘブルの4章に書いてありますよ。私たちの弱さに同情してくださって、 そしてイエス・キリストが実際に十字架にかかってくださって、その罪を許すという、その神の恵みを神の私たちに対する愛も全部その示した上で、もし神に従えなかったら、キリストの皆によって罪を言い表し、悔い改めなさいって。そしたらそれは許されるからねって。その福音の道に、ダビデが歩んだ道に、私たちが歩むかどうかなんですよ。どんなに今、それを保ってたとしても、将来それを捨てるのであればもったいないんですよ。本当にいつでも、朝でさえ、またソロモンでさえ、神の道を捨てる可能性があるんですよ。であれば、なおのこと、私にもその可能性が常にあるはずなんですよ。この肉というのは私が着てる。もうどうしようもないんですよ。だから本当にその、神に憐れんでもらって、イエス・キリストの道を歩み続ける、ダビデが歩んだその道を歩み続けられるように、本当助けていただく必要がありますよ。そしてお互い、私たちキリストを信じる、お互い一緒にある兄弟姉妹として、そのことを戒め合う必要がありますよ。励まし合って進め合う必要がありますよ。そして一緒にキリストの皆で祈り合う必要がありますよ。本当に私たちが初めに信じた、そのイエス・キリストの福音の歩みを続けていくことができるように、決して、私たちが離れたはずであるヤロブアムの道に、神じゃないいろんなものを私の一番として神を捨ててしまうような道に歩むことがないように、私たち互いに愛し合う中で、そのことを進め合っていきたいですよ。一言最後に祈ります。天のお父さん、どうか私たちをお助けください。私をお助けくださいでしょう。どうか私があなたが与えてくださったはっきりと十字架によって示してくださったイエス・キリストがイエス・キリストにあるその福音の道を信仰によって歩むこの歩みをやめてしまうことがないようにどうか助けてください。私たち一人一人が本当にそのイエス・キリストを信じてそのイエス・キリストに従ってイエス・キリストのその恵みによって歩みを続けていくことができますようにしよう。どうぞ助けてください。ここにいる誰一人として、そのヤロブアムの道に将来歩んでしまって、その救いをみすみす、その捨ててしまうものが出てしまうことがないようにしよう。どうぞあなたの恵みによって私たちを支え続けてください。本当にその私の肉がどしがたくて、あなたに反抗してしまいます。どうかその時に素直にその罪を認めて、あなたの前にキリストの皆によって、その許しを求め、本当にその、聖霊によって私が変えられて、悔い改めて、新しくあなたに生きれるようになるまで求め続けられますように。主よどうぞ助けてください。ごめんなさいのプロで終わることがないように。本当にキリストの皆によって悔いて、そして聖霊の力によって改まるまで、いけますように。主よどうぞ助けてください。もし本当に毎日の生活の中でこの福音に生きて、あなたがどれほど私たちに良いものを与え、恵みを注いで、私たちを愛し、私たちを導いてくださるかということを確信しながら、またそれを毎日発見しながら歩んでいくことができますように。ダビデが歩んだその道を、悔い改めも含めてあなたに従っていくその道を、私たちも歩んでいくことができますように、主をどうぞ助けてください。お願いします。ここにおられる一人一人をあなたが祝福してください。キリストの上に祝福してくださいでしょう。お願いします。お願いイエスキリストの皆によって祈ります。アメン。